おはようございます。この朝もご一緒に礼拝をすることができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。先週1週間の私たちの歩みもあなたがお守りくださり、この朝あなたは私たち一人一人の名を呼んでこのところに導いてくださったことを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞこの時をなおあなたが祝福してくださいますように。御言葉が開かれました。どうぞ御言葉を通して主よ、あなたが私たち一人一人にあなたの御心を明らかにしてくださり、主よ、またその御言葉をもって主よ、私たちをこのところからお使わしくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。愛されていると感じたことがあるでしょうか。自分の話を最後まで聞いてもらったとき、失敗しても見捨てずにそばにいてもらったとき、何も言えずに泣いていたとき、ただ隣に座ってくれたとき、そんなとき私たちの心は温かくなります。けれども反対に、同じ愛という言葉によって傷ついた人もいるでしょう。あなたのためと言いながら自分の気持ちを聞いてもらえなかった、愛しているんだよと言いながらその人の思い通りにコントロールされてしまった、そのような経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。自分はそうはならないように、自分はもっとうまく愛したいと願いながらそれがうまくできずに苦しんでいる方もおられるかもしれません。そうです、私たちは愛することを知らないものです。今日の御言葉はそんな私たち、愛を知らない私たち一人一人に向けられています。以前学んだようにエペソの信徒への手紙は4章から大きく方向を変えます。1章から3章では教理的な部分、神様が私たちのために何をしてくださったかが語られます。4章から6章では実践的な部分、その恵みを受けた私たちがどのように生きるのかが語られます。そして今日から始まるこの5章の後半からはその教えが家庭の中まで入ってきます。妻と夫、子供と親、そして奴隷と主人が互いにどのように向き合うのかが教えられているのです。愛という言葉はこの世界にもあふれています。しかしこの世ではこの人が私を幸せにすることができるかということが愛の基準になりやすいものです。自分にとって幸せを与えてくれる存在である間は大切にしますが、その人が重荷になると離れようとします。結婚でさえも互いに仕える約束ではなく自分を満足させるための関係だと考えます。そして難しくなると服を着替えるようにその関係から出ていこうとするのです。それは相手を愛しているように見えて実は自己中心に過ぎません。聖書の教えはそのような弱さを持つ私たちの心を揺さぶります。そして今日の箇所を読む上で大切なのは実はその箇所のすぐ前にある21節です。21節、キリストに対する恐れを持って互いに従いなさいとあります。とても大切な御言葉です。聖霊に満たされた人は決して自分が上に立とうとはしません。夫と妻、親と子供、主人と奴隷、どれも立場の違いはあっても同じキリストの心を持って互いに使い合うのです。そしてそのことが今日の箇所ではキリストと教会との愛に重ね合わせて語られています。ですから結婚している人もしていない人も今日の御言葉の中に招かれています。今日私たちは3つのことを心に留めたいと思います。第一に、愛は相手を尊ぶものです。第二に、愛は自分を捧げるものです。そして第三に、愛は 私たちを一つに結び合わせるものです。この三つのことを通して、聖書の教える本当の愛を、この時間少しでも共に見られたらと願っています。まず第一のポイントは、愛は相手を尊ぶということ。相手を尊ぶということです。22節。妻たちよ、主に従うように、自分の夫に従いなさい。この言葉を聞いて、と思われる方もおられるでしょう。もしかしたら、胸の奥にしまっていた辛い記憶がよみがえる人もいるかもしれません。その痛みを押し込める必要はありません。なぜなら、実際にこの従いなさいという言葉は、これまで何度も間違って使われてきた言葉だからです。ある人たちはこの言葉だけを聖書から切り取りました。そして、私に逆らうことは神様に逆らうことだと妻を黙らせようとしました。自分では家で何もしないのに王様のように命令しようとしました。妻がどこへ行くか何を着るかまで決めようとしました。自分の怒りや暴力にも黙って耐えるよう求めました。それなのに自分に向けられた妻のために命を捧げるほど愛しなさいという命令は忘れてしまったのです。このようなことは断じて聖書の教えるところではありません。それは神様の言葉を利用した自己中心的な支配であります。妻にとっても夫にとっても本当の主はイエス・キリストだけです。女性の価値が男性より低いわけでもありません。神様は人々を男と女に作られました。男性も女性も同じように神様の形に作られたのです。役割には違いがあるでしょう。しかし神様の前ではどちらも対等な、かけがえのない存在なのです。23節は、夫を妻の頭と呼びます。頭とは家庭を導く責任を持つ人です。しかしそれは決して妻を思い通りに動かす権利ではありません。キリストは教会の頭ですが、キリストは決して教会を力で押さえつけることはしませんでした。イエス様はむしろ弟子たちの前に膝をかがめ、その汚れた足を現れました。そして最後には十字架でご自身の命さえもお捧げになったのです。ですからこのように言うこともできるでしょう。夫の手にあるべきものは妻を打つ鞭ではなく、イエス様が弟子たちの足を拭うために手に取られたタオルであると。夫が頭であるなら、夫はまた家庭の中でへりくだって仕え、また責任を負っていく人であるのです。1943年、ディートリッヒ・ボンヘッファーはナチスの牢獄に入れられていました。彼は親しい友人エーバーハルトとその婚約者レナーテの結婚式に出ることができませんでした。そこで牢獄から二人のために結婚の説教を書き送りました。ボンヘッファーは語りました。夫の立場は決して、夫が妻よりも強く、賢く、優れているから与えられるのではないのだと。それは結婚によって委ねられる重い務めなのだと。夫は妻と家庭を心にかけ、守り、支え、慰め、家族を思いつつ神様の前に立ちます。頭であるということは、何か偉い地位を得てそれを誇るということではなく、愛する人の重荷を背負い、愛する人に仕えていくということなのです。ですから夫は妻の話を十分に聞く必要があります。自分は夫だから正しいとは考えません。自分も間違いうる弱い存在であるということを認め、妻の知恵に耳を傾け、共に主を求めるのです。また、 夫が妻に従う、妻が夫に従うということも、奴隷のように何でも言う通りにするということでは決してありません。間違っていることには愛を持って、それは違いますと言います。夫が正しい道に戻ることを願って真実を語ることも、また愛だからです。もし暴力やひどい言葉で傷つけられることがあるなら、黙ってそれに耐える必要はありません。安全な場所に逃げ、信頼できる人に助けを求めてください。それは決して不信仰ではありません。私たちの痛み、苦しみ、涙をイエス様は見ておられ、それを大切にされます。私たちは自分の意見を通せる人が強いと考えがちです。しかし愛は相手の前に立ち止まります。そして相手の思いも相手の痛みも大切にするのです。私たちはどうでしょうか。自分から遠い人には親切にできるのに、近くの人ほど雑に扱ってはいないでしょうか。あるいは自分の正しさを主張するあまり、大切な人の声を消してしまってはいないでしょうか。今週、その人の言葉を遮ることなく、最後まで聞いてみたいと思うのです。神様が作られた大切な人として、互いを尊重し、相手も自分も大切にしていく、そのような私たち一人一人とならせていただきたいと思います。そして第二のポイントは、愛は自分を捧げるということ。愛は自分を捧げるということです。25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように、妻を愛しなさい。この命令は当時の人々に衝撃を与えました。古代の世界では、妻はまるで夫の持ち物のように扱われることがありました。食事に塩を入れすぎたとか、前ほど美しくは見えなくなったというそんな理由だけで、妻と別れてよいと教える人さえいました。そのような世界に、パウロの言葉は鋭く突き刺さります。妻に仕えさせなさいではありません。キリストのように、妻のために自分を与えなさいと命じたのです。この世は愛を自分を満たしてくれるものと考えます。しかし十字架は愛とは自分を与えることだということを示します。イエス様はただ愛しているよと遠くから言われたのではなく、私たちの苦しみのただ中まで降りてきてくださいました。そして十字架の上でご自分の命によってその愛を示してくださったのです。私たちが立派だったからではありません。清かったからでもありません。罪に汚れ、神様に敵対し、神様から離れていた、そんな私たちを神様は愛してくださいました。でもこの自分を捧げる愛というのは、決していつも何かとても大きな立派なことをすることだけとは限りません。この人のためには命も捨てるということはできても、毎日自分の時間を差し出すことはなかなか難しいということがあります。疲れていても相手の話を聞くこと、自分の楽しみを少し後にすること、自分は悪くないと思っても自分の足りなさを見つけてごめんなさいということ、誰にも気づかれなくても家の仕事をすること、また自分を捧げる愛とは相手のために祈る愛でもあります。家族の信仰、仕事、重荷、人との関係、夢、体の疲れ、さまざまなことを応えます。一人一人の名前を、相手の名前を呼び、具体的に祈ります。自分の力で相手を変えるのではありません。愛する人を神様の御手に委ねつつ祈るのです。またこの愛は誠実な愛です。 花婿であるキリストが教会を決して裏切られないように、夫も妻に誠実でなければなりません。愛は相手が元気な時だけ続くものではありません。病気の時も、弱った時も、年老いた時も、そばにいようとします。相手の手が震えるようになっても、その手を握ります。もちろんそれは罪や暴力にまで黙って従うことではないでしょう。でも約束を交わした以上、自分の気分だけでその約束を捨てることはしないのです。26節、27節、キリストがそうなさったのは、言葉とともに水で洗うことによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない聖なる傷のない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。昔の花嫁は結婚式の朝に体を洗い、美しい服を着て胸を躍らせながら花婿を待ちました。そのようにキリストは罪に汚れてしまった私たちをきれいに洗ってくださるのです。教会が初めから美しかったから愛されたのではありません。キリストが愛し、その愛によって美しくしてくださいました。そしてやがてキリストが再び来られるとき、教会は清く美しい花嫁として迎えられます。聖書全体を貫く長い愛の物語がそこで完成の日を迎えるのです。人を救い清くすることができるのはキリストだけです。しかし、そのキリストを愛する私たちの愛も、人がキリストに近づくために用いられます。神様の言葉を心に住まわせ、相手に仕え、祈り、誠実に愛するなら、その愛は相手の魂を励まし、イエス・キリストのもとへと導くのです。さらに28節から30節では、自分の体のように妻を養い、大切にするようにと教えています。自分がお腹が空けば食べ、傷があれば手当てをするように、相手の疲れや相手の痛みを自分のこととして受け止めるのです。相手の表情や声にも心を配ります。愛を持って真実を語ります。自分の命を自分だけでなく、また相手のために使うのです。今週1週間、私たちは相手のためにもう少し時間を捧げてみたいと思います。スマホを置いて、顔を見て、話を聞いてみましょう。その人の名前を呼んで祈ってみましょう。大きなことでなくても構いません。キリストからいただいた愛を小さな行動として表してみたいと思うのです。そして第3のポイント、それは、愛は私たちを一つに結ぶということ。愛は私たちを一つに結ぶということです。31節、こういうわけで人は父母を離れて妻と結ばれ、二人は一体となる。この二人が一体となるという言葉には、当然夫婦の体の交わりも含まれます。しかし、それだけではありません。心も生活も将来も分かち合い、生涯を共にしていくことです。それは特別な交わり、何にも変えがたい交わりです。だから神様はこの深い交わりを、一対一の一人の相手と結ばれるその結婚の中に置かれました。一人の男性と一人の女性が、あなたとこれから生きていきますと約束し、互いに自分を与えるのです。聖書が婚前交渉やまた結婚外での性関係を退けるのは、決して性を悪いものと考えているからではありません。むしろその反対です。性の交わりがあまりにも深く尊く、また人と人とを親密に結びつけるものだからです。育った家庭も考え方も性格も違う2人が結婚によって一つに結ばれます。同じ主を見上げ、同じ家族となり、 同じ未来へと歩みを進めます。相手の喜びが自分の喜びとなり、相手の痛みが自分の痛みとなります。それは特別な素晴らしい経験です。でも一つになるとは、どちらか一人が消えてしまうことではありません。妻が自分の考えを捨てることでも、夫が妻を思い通りに変えることでもありません。違う二人が違いを持ったまま、でも一つとなって同じ方向を向いて歩くのです。長い年月を共に歩んだ夫婦の顔がどこか似てくることがあります。同じことで笑い、同じ苦しみの中で泣き、何度も許し合ってきたからかもしれません。そのように長い時間をかけて心を分かち合ってきたわけです。32節、この秘義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。アダムのためにエヴァが作られ、二人が一体となった出来事の中には、神様の大きなご計画が隠されていました。それは第二のアダムであるキリストの花嫁として教会が生み出されるというご計画です。だからイエス様はご自分を花婿と呼ばれました。最初の奇跡を結婚式で行われたのも決して偶然ではありません。夫婦の結びつきはキリストと教会との深い結びつきを指し示しているのです。結婚式で牧師は新郎新婦のすぐ近くに立ちます。そこには赤くなったほっぺた、潤んだ目、震える手が見えます。その姿を見ながら、やがてキリストが教会をご自分の花嫁として迎えてくださる、その最後の大きな婚宴に思いを馳せるのです。では結婚していない人はこの愛の物語の外にいるのでしょうか。決してそうではありません。30節にあるように、私たちは皆キリストの教会であり、その体の一部だからです。結婚を願いながら、その願いがまだ叶わない人もいます。幸せな生活を送って、でも大切な人を失ってしまった人もいます。あるいは今まで十分な愛を受けられず、私は誰にも必要とされていないと思ってきた人もいるかもしれません。でも私たちは決して一人ぼっちではありません。私たちの痛みはキリストにとって関係ない痛みではありません。私たちの涙はキリストにとっても大切な涙です。私たちは一つのキリストの体に連なるかけがえのない一人一人なのです。同じキリストに結ばれた私たちは互いにも結ばれています。一人が苦しむならその重荷を共に背負います。一人が喜ぶなら共に喜びます。私たちの近くに一人で泣いている人、苦しんでいる人はいないでしょうか。自分とは関係ないと通り過ぎてはいないでしょうか。声をかけ、その人の話を聞きましょう。その重荷を少しでも一緒に背負いましょう。キリストに結ばれたものとして、孤独な人のそばに立つものとならせていただきましょう。今日私たちは3つのことを学びました。第1に、愛は相手を尊びます。第2に、自分を捧げます。そして第3に、愛は私たちを一つに結びます。この御言葉の前に立つときに、私たちの愛の貧しさが見えてくるのではないでしょうか。大切な人を雑に扱ってしまった、自分の正しさを押し付けてしまった、自分の都合を優先してしまった、誰かの苦しみを見ても自分には関係ないと通り過ぎてしまった、夫も妻も結婚している人もしていない人も、誰一人自分の力でこの愛を完全に生きることはできません。でも私たちは今そのままの心でイエス様の十字架を見上げたいと思うのです。私たちが相手を尊ぶことに失敗した時も、イエス様は私たちを捨てませんでした。私たちが自分ばかりを愛していた時、キリストはそんな私たちのためにご自身を捧げてくださいました。汚れてしまった私たちを洗い、傷ついてしまった私たちを養い、 ご自分の体に結び合わせてくださったのです。十字架においてイエス様は愛することができなかった私たちの罪をその身に背負ってくださいました。そして愛されずに傷ついた私たちのその涙も傷もご自身の痛みとして受け止めてくださいました。だから愛せなかった人には許しがあります。愛されなかった人には癒しがあります。裏切られた人には決して裏切らない花婿がおられます。疲れ果てた人にはキリストの腕の中で休む場所があります。人の愛は決して届くことのできなかった私たちの心の一番深いところにキリストの愛は届くことができるのです。イエス様は罪と傷を抱えたままの私たちを見て、あなたは私の大切なものだと言ってくださいます。そしてその十字架の傷が残るその御手で私たちを抱きしめてくださるのです。私たちは愛せるようになって初めて神様に受け入れられるのではありません。すでにキリストに愛され受け入れられているから、もう一度愛し始めることができるのです。愛は苦しい心から無理に絞り出すものではありません。まずイエス・キリストから受け取って始まるものです。イエス様の御手に、傷ついたその御手に、愛せなかった罪も愛されなかった痛みも差し出したいと思うのです。泣いてもよいのです。立ち止まってもよいのです。キリストの愛の中でもう一度安らぎを得ましょう。そして聖霊に満たされ神様の恵みに包まれつつ、相手を尊び自分を捧げ共に歩む小さな一歩を今日から踏み出して参りましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたの大きな愛を私たちが体験することができるように、あなたは結婚という制度を定められました。またキリストの教会をお立てになりました。神様、私たちのうちに愛はありません。神様、なかなか愛することのできない自己中心の思いがあります。神様、またなかなか愛されなかった痛みがあり傷があります。でもあなたは十字架によって私たちを許してくださり、私たちを愛を持って包んでくださり、また私たちの傷を癒してくださるお方であること、神様この朝教えてくださってありがとうございます。神様、どうぞそのあなたの愛を、キリストの愛を、主を私にも私たちにも与えてください。相手を尊ぶ愛を、自分を捧げる愛を、また互いを一つに結び合わせる愛を、主を私たちにも与えてくださり、今週1週間その愛をもって夫を、妻を、また周りの人々を愛していくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。